皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月6日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、物価対策は消費減税しかないというお話です。慌ただしいですね。こう新年度になりましてですね、桜ももう関東地方はかなり咲いて、ちょっとえらい寒い日がありましてですね、この数日雨が降りまして、なんと今朝起きて富士山見ましたら、麓まで真っ白なんですね。いや、なんかその改めてすごく雪が降ったみたいで、富士山が真っ白なのに驚きました。こんなことありますからですね、まあ、箱根とか近くにありますこの、神奈川県の西の方もですね、そう簡単にあの冬タイヤ外せないんですよ。冬タイヤ外してね、のこのこ出かけた時にね、突然雪降ることあるんですね。春の雪って結構ね、大雪になることあるんですよね。だから今あれ、雪と桜一緒に見れますわね。こういうね、おつなこともできるんですけどもね。まあ世の中の方は保証しようという大変で、まあウクライナ戦争はですね、まあ日本にとっては他人事みたいなことで、まあ戦ってる方たちは本当大変なんだと思うんですけども、対局は難しくないですよね。要するに西の横綱アメリカと東の横綱ロシアがついにウクライナという土俵で戦うことになったと。で、東の横綱ロシアが土俵に上がったと。西の横綱アメリカが、俺は土俵に上がれるんだと誰が代わりに戦うやつ出てこいと、そういった助けてやれと言って土俵乗んなかったんですね。もうこれで決まりですよね。要するにロシアが直接ロシア軍出してきてんのに、アメリカ軍がアメリカ軍出さなかったらこの戦争はロシアの決まりに決まってんじゃないですか。だからロシアは自分の、なんて言います、ペースでずっと戦争やってんじゃないですか。急ぐ必要もないしね、自分のペースでゆっくり戦争やってんじゃないですか。やって、だからもう最初からね、この勝負ですね、決まってんですよ。アメリカの不戦敗なんですって。で、それけしからんとかいいとか困るとか言う人いるんだけども、まあそんなアメリカに頼ったあなたが悪いのよと。ええ本当そんなやつに頼ったあなたが悪いんだと。変な用心棒に頼ったのが悪いんですよ、はっきり言ってね。とにかく土俵に乗んなかったわけ。じゃあ次は経済戦だと制裁かけたれと何が起こったかというと、ロシアを制裁しない国が、世界の人口でも面積でも半分以上あるんですよ。むしろね、制裁してる国の方数えた方が早いですよ。アジアで言ったら日本、韓国、台湾の旧大日本帝国でしょ。あとシンガポール、これだけですよ。あとはね、太平洋の島々で、だからこれ全部なんかアメリカ軍が基地あるとこでしょ。シンガポールってパヤレバ基地ってなんか海軍基地ありますよね、でっかいのね。で、台湾は昔からアメリカ軍がこっそり行ってるって、こっそりって、あれはとにかくあれ、台湾についてはあれ国民党だから、第二次大戦の時から支援してますよね。もうアメリカ援ショールートっていうことだから、昔第二次大戦の時からずっと支援してるんじゃないですか。韓国、日本は在日米軍がいると、在韓米軍がいると。でもそこが非友好国ですよ。まさに非友好国じゃない、ほらアメリカ軍を追ってさ。だからもうさ、一本取られてるわけよ。経済戦だってさ、ダメですよ。人口の、世界の人口の半分以上、面積の半分以上がさ、友好国になってんだからさ、これ負けですよ。で、あとぐじぐじぐじぐじさ、ほら、なんですよ、情報戦みたいなバカなことやってね、メロドラマ、演歌みたいなのやってんからさ、恥かくだけで。要するにさ、戦争ってのは勝負事なんですから、勝つか負けるかしかないんですよ。だから普通はね、戦争なんかしないわけ。えらいことになるから。ところがやっぱり西側が追い詰めちゃったんでしょ、ロシアを。ロシアいつもそうですね、追い詰められると出てきますから。昔はね、ソ連の時代とか勝手に出てくることあったんだけどプーチンの時代は違うでしょ。追い詰められないと出てこないでしょ。スズメバチみたいなもんだよね、あれ。石投げると出てくるけどさ。で負けたんだからもうしょうがないじゃないですか。かつて吉田茂たちはですね、太平洋戦争もういよいよね、軍部の言うこと聞いてやったらボロ負けになったわけですよ。で、もう要するに負けっぷりを良くして早くこのね、占領から抜け出そうってやったわけで、あれは実にいい考えですね。まあなんかウクライナも本当はあれ停戦したいんでしょ。だからもうさっさとですね、 あれロシアに噛み出してるんですね、非武装中立って。ところがイギリスとアメリカがどこまでも戦えと、 NATO がどこまでも戦えと。 NATO って結構あのクレイジーな将軍がいることで有名ですよね、好戦的なクレイジーな将軍がいて、これがどこまでも戦えと。要するに大日本帝国の最後と同じよ、どこまでも戦えと軍部が言って、国民が全部死んだって本土決戦やるんだよみたいなこと言ってたわけでしょ。あれになっちゃったわけで、まあどうやって終わりするんだか知りませんがね。だからまあとにかくですね、この戦争はですね、まあアメリカの負けよね、不戦敗なんだから。でアメリカに、味方して米軍基地を置いて40分だったところは負けよこれ。だからそれ負けは負けで認めてどうするかですよ、勝負事の世界ですからね、ぐじぐじ言ってもしょうがないんですよ。先制攻撃ってありますがね、先制敗北ってあるのね、あるんですよ。要するに戦って負けそうな時はですね、先にこっちから負けた負けた負けた負けた降伏するからちょっと攻撃やめてってお願いするんだよ。そっからですね、あれよ、交渉に入るんだね、だからもうね、西側はこれ先制敗北するしかないな。もうだから決着ついちゃったわけだよ。でトランプだったらおそらく戦争しなかっただろうな。だからトランプの時代だったら要するに戦争しないということだから、ロシア攻めこなかったね。ロシア攻めてくるのを止めることが一番大事なことでしょう。ロシアをそこまで怒らせない、追い詰めないことが一番大事で、おそらくそれをトランプやったんでしょうが、まあ、トランプ抜けてバイデン側、民主党がデタラメやったんで、ついに出てきたわけだ。で出てきて、じゃあ戦うからと思ったら戦いもしねえんだと、土俵に乗らねえんだと、もう全部それは負けに決まってんじゃない。で経済の方は簡単ですよこれ。要するにですね、ロシアについた側はドル踏み倒す気だよ。だってドル返せないもん、中国見てごらんよ、ドルなんかちょっとも返せないじゃないですか。あれ順番に上がっていくわけですよ、新興国だ資源国は。だからそれはもう早くロシアについて踏み倒しちゃえとほらはっきりしてんじゃないですか。だからみんな自分の国の利益一番に考えてんですって、自国の利益を一番に考えてやってるわけ。ところがね、バルト三国だとか、まあポーランドだとか、今の日本はいわゆる原理主義者がね、国を動かしてんですよ。原理主義者が国を動かすとね、国民はどこまでも死にますよ。原理主義者って一番怖いですよ。原理主義者がいてですね、人が何死んだってね、生活が回んなくたってね、なんかと戦ってね死ねとかねそういうこと平気で言うのが原理主義者なんだから、まあ原理主義者に毒された国はね大変だってことですよ。まあそれはだからおっつけ決着がついてもっと大きな展開になると思いますが、さあ目下の問題は物価高ですね。とにかく物価が高い。私はですね、もうここはですね開き直って日本政府は消費減税をやるしかないと思います。すなわちですね、全ての人たちを幸せにする方法がここであるとは全く思えない。今回の物価高についてはもう皆さんのもうよくご存知の通りでね、その物価を上げる要因はいろいろあったんだけども、言ってみればそれは火事で火がつく、着火する、発火する原因はいろいろあったんだけど、燃え広がるものがなければ火事は広がらなかったんですね。燃え広がるものがなければ、でこう燃え広がるものっていうのが今までやってきた、特にリーマンショック以降ですよ、だからあれが2008年かと14年ばかりやってきましたですね、猛烈な金融緩和ですよ。コロナがそれに拍車かけたわけね。コロナ拍車かけちゃって、だからアメリカのドルで言うならば、リーマンショック前のアメリカ FRB の資産の残高が1兆ドルで、今が9兆ドル、なんと8兆ドルも出したんだよこの14年間に。この金がぐるぐるぐるぐる回って最後物に行って、で大炎症を起こしてるわけですね。日本もそうでしょ。国債の残高だったら確か黒田が総裁になる前って150兆円ぐらいじゃなかった。もう今700兆超えてるわけでしょ。誰がこんなに国債買って、誰がその金巻いたんだっていう話ですよね。でその金がだからぐるぐる回っちゃって、物価、上げちゃってるわけですよ。でここで猛烈な引き締めアメリカ始めましたから、いずれこれは沈下するでしょうね。すなわち、金抜くんだから、それはやっぱりその水かけるみたいな話で火事は消える。もちろんそれは不景気になりますけどね、でもしかし、要するにそれまで耐えろっていうことはもはやできないわけだよ。ここがポイントよ。要するにね、今の物価高というのは日本もそうだし海外もそうだけど、あと3年もしたら収まるから、その間は待望生活をってことができないんですよ。なぜかというと貧富の格差広げちゃって、で人々を空腹食わずにしちゃったからですよ。これがね、十分にみんな貯蓄があってね、家庭菜園みたいなのがあればさ、いや今物価高いからちょっと3年間は非常時ということで皆さん庭で野菜作ってさ、 必要なものはね、なるべく物々交換で手に入れてお金あんまり使わないようにしましょうと。そしたら物価高あんま関係ないよと、よろしくで、とりあえず済むわけね。ところがあんたそんなことしてないよ。もう日本だったらアベノミクスの時代、清和会の時代にですね、小泉改革以降だな、とにかく貧富の格差広げちゃって、貯蓄のない人が3割も4割もいるんでしょ。これどんどんどんどん物価上がってっちゃったらですね、食い詰めんのは当たり前じゃないですか、これ。で、なんとか対策だったって、じゃあまた金まくったって、またいつものこの間のね、コロナの時の給付金じゃないけど、まあ金まくこと一つすらできないじゃないですか。そんな時間なんかないですよ。もう今日の飯食えなくなってんだから、の消費減税ですよ。財政のことなんか気にして、ね、それ財政原理主義で国民を殺すのかと、ウクライナと同じですよ。意地張ってですね、ロシアから何も買わねえと、もう負けてんだから、負け戦なんだから買えよと、頭下げてと。勝ったならね、それは話ですけど、負けたんだよ、意地張ってたってこっち損するだけじゃないですか。損して冷えするだけなんだから、いや、それはね、手のひら返して逆に交渉していけばいいだけの話でしょ。吉田茂を見習いなさいよ、それ。だからこういう時はですね、要するに消費減税をやって、とりあえずまず国民に金還元すると。まあ10をですね、まあ0が一番いいんだけど、まあ3ぐらいにすると、7減らすと、 7% 減るだけでもだいぶ違うんじゃないの。で、財政大変だけど、そしたら今度はね、国債発行もできないわけだよ。いよいよ切るのよ。いよいよ切るわけだよ。まず結論言っちゃうんだよ。財政3分の1しますと。岸田首相がね、まず結論言っちゃうのよ。どうするかなんて言ってるね、まとめてるからダメなのよ。まず結論言うのよ。今の企業経営とか全部そうでしょ。どこと合併しますとか。で、会社の規模半分にしますとか。まず結論言うのよ。で、それからどうするか考えるんだから。半分、3分の1にしますと。ね、今までですね、この赤字国債垂れ流し、しかもその理由がですね、超低金利に甘んじて垂れ流し、それから未来のこと何も考えなかった。アメリカの属国であることがですね、日本の一番の国益だなんて称してですね、何も考えずにね、海外の新聞一つ読まずにここまで来たんだと。ところがそのアメリカがいきなりロシアに不戦敗をしたんだと。ね、ほらもう懐いたすところ、もはやこれまでってことでしょ。先輩をするようなですね、用心棒がどうして日本を守るんですか、それ。ね、もうはっきりしてるわけでしょ。自らの懐に立つ頃、ここに極まれりと。よってですね、政府も解体的出直しをすると。で、もうここはですね、予算3分の1にすると。でも、悪いけどもですね、最低限のことしか政府はできないんだと。消費税は下げると。もうしかしもう、政府は3分の1にするしかないんだと。議員の数も3分の1にすると。3分の2はやめてくれと。もう法律うんぬんじゃないと、さっさとやめてくれと。ね、国民が食い棒しておく時なんだと。あんたたちの給料はですね、国民に分け与えてくれと。役人もやめてくれと。どうせろくな仕事してないんだろうと。胸に手当て考えてみろと。この仕事なくても国は関係ないだろうと。利権のためだけにやってる、惰性でやってる仕事多いだろうと。自分の胸に手当て考えてみろと。法律うんぬんの話はね、10年でも20年でも裁判すればいいんですよ。ね、あの時の決断が間違ったら法律に反してうんぬんなんて、ね、10年も20年も裁判所でやってりゃいいわけ。そんなことはね、今関係ない話よ。後で裁判すればいいだけの話でしょ、そんなことは。ね、それで決着して3分の1にしちゃうと。で、だからもう大幅にですね、国も歳出を切ると。で、そうやってあとは国民の皆さんよろしくと。払うもん全部払っちゃいましたと。もうね、バカな口ばっか聞いてですね、いざとなったらその役目たないアメリカ軍なんかに今金払わないと、いい加減にしろと。先輩のアメリカなんかで金払われるかと。ね、悔しかったらお前ですね、行ってロシア今すぐ叩いてこいと。北朝鮮もですね、戦争すると困るから、ちゃんと話しつけてこいと。戦争しないようにと。お前、要するに日本じゃないだろうと。アメリカが後ろ頼ってるもんで、アメリカに対して牙向いてんでしょと、北朝鮮はと。アメリカ責任感に対してちょっと話しつけてこいと。ねえ、じゃなきゃもう出てけと。はっきり言ったらいいんですよ。そうやってね。で、岸田さんもですね、ここは男になるとこですよ。それを誰かやんないとね、未来開けない。要するに今までみたいにですね、平成の時代の暗閑としたことは続けられないんだから。だいたいここでですね、まあ言ってみれば、幕末の幕府や各藩も同じだな。米蔵を開いてですね、民に米をですね、分け与えればですね、もう一回政府はですね、信任を得られるんだって。米蔵に米を隠しておきながらですね、国民の皆さん耐えましょうなんてね、領民の皆さん、百姓の皆さん耐えましょうなんて言うからですね、ひどい目に遭うわけ。まず米蔵を開くと。見ろ、米の蔵の米は全部出したんだと。 あとはないんだと、あとはみんなで頑張ろうと、これでみんなですね、日本は動くんですよ。そういう国なんですよ。まずですね、政府の米蔵を開けると。だから、その、消費減税をして、で、余計なね、仕事をしないで、税金もだから、うんと安く済むようにね、金利上がらないようにですね、すると。それから、あと、金に困った人たちはですね、とりあえずその、デフォルトさせると。デフォルトもですね、格好悪い方じゃなくて、減免でいいと。立憲民主党も特性例とか言ったでしょ、いいことだと思うな。もういいと。要するに、ある時払いの最速なしにすると。まあ、株みたいな形にしてね、経営には口出さないけども、まあ、とりあえずある時払いの、最速なしに変えとくと。だから、そのうちですね、金ができたら払っといてくれと。とりあえず今、急場のことだから、金利払ってて会社潰れて社員クビにしてもしょうがないから、えらいことになるから。ある時払いの最速なしでこれでいいじゃないですか。銀行も強い声言うなと。もともとお前たちがいい加減なんで投資やってね、ここまでね。投資っていうかその金融緩和ですな。金融緩和にね、乗ってですね、でたらめ投資やってあちこち焦げついたんでしょうと。でもう最後は銀行も国有化だと。全部まとめて国有化すると。どうせもう生きていかないと。アメリカについてドルについてやってたんだけど、ドルがこのざまなんだから、もうこの際全部国有化するしかないんだから。ね、もうだからそれはもうとにかく民のために民が未来に続くように、民が未来に続くようにここで協力せいと一言で言うわけですよ。今それやるべき時だね。まあそれをやればなんとかなるかなという感じはするんですね。まあでもいろいろこう世界見てますと日本なんかですねまだ今のところはいい方だね、うん、私はこう見ておりますがやっぱりヨーロッパとか大変じゃないの。アメリカも物価の上昇が半端じゃないし、そこへ持ってきてこう敗戦ですよね。彼ら軍隊出してるもん。実際さ、日本は軍隊ないですからね。自衛隊は軍隊じゃないですよ。あれ日本は 軍っていうものないしね。もうね、まあいつら軍があるんでしょ。で要するに敗戦でしょ。不戦敗でしょ。はっきり言って不戦敗ほど惨めなものないよ。あれ維新は傷つき信任は吹っ飛びますしさ、それから経済戦でも負けちゃったわけでしょ。世界の人口、それから何その GDP、人口面積の半分以上がですねみんな行っちゃったじゃないですかね。ロシア側にさ、やっぱりそれは怒り出しますよ。うっせきした恨みあるもん。そこへ加えて難民だよ。とにかくウクライナから大量難民入ってきちゃって、それはもうフン族の大移動ですよ。もうあれ、ローマ帝国崩壊だよ正直言って。もうだから今の段階でもうドル経済圏はもうだから言ってみればドルオンリーでいくところ、まあドルユーロオンリーでいくところっていうのはロシアの非友好国だけでしょ。ここだけがドルユーロオンリー圏だもんね。もうあっという間にこうなっちゃったじゃないさ、だからまあダメよね。そうすると私はやっぱり大暴動になってくんじゃないかと思うんだな。とにかくそのまあ景気もね、だからだんだん悪くなってますよね。ちょっと一時良かったんだけどね、これコロナ明けでちょっと良かったんだけど、また2月3月ぐらいから景気悪くなってますよね。そうするとまた仕事ない人これ増えてきますよね。そこにこの、まあ、敗戦のショックと物価高が来たらそれは大変だわさ。難民も来たらそれは大変だよ。それは暴動でも起きない方が不思議よ、ね、暴動とか起きた時に逃げるよねあれね、多分ね、真っ先に逃げ出すんじゃないの今の政治家って。ジョンソンとかさ、マクロンとかさ、まあショルズもそうかもしれないな、真っ先に逃げ出すんじゃない、バイデンなんかそうだな。バイデンなんかよくやってるよね。だって軍の新聞にまでさ、バイデンの息子の不正が書き叩いてるんですよ、あれ。バイデン一家の軍の最高指揮官が一応バイデンっていうことになってるはずでしょ。それがさ、まあとんでもない裏切りやってたと。ニクソンの話よりひどいよねあれ。ニクソンの話はまあ国内の選挙の話だけど、バイデンの話はそのウクライナ、中国、それからモスクワですよ。モスクワ市長でしょ。モスクワ市長の妻から金をもらってたわけでしょ。とんでもないですよ。で、バイデン自身とバイデンの息子は共同口座を持ってますね、昔からさ。共同名義の口座をさ、一体じゃないですか。まあ、だからもうそうなってくると、まあ、やっぱまあアメリカも根本的に変わるわね。やっぱりだからこう、アフガニスタン攻め込んだ国は滅ぶんだよ。ね、だからヨーロッパも攻め込んだでしょ。滅ぶんですよこうやって。歴史の法則ですよ。だから本当にね、いい加減なことやると後先こういうことになるんだな。私はそんな気がしますよ。まあしかしもう今更どうもならないですね。とりあえずもう日本は足元固めていくしかないんで、まずやっぱり物価対策は消費減税しかないと。 はっきりですね、首相は言うべきですよ。どうやるかとかですね、まあどうやるかって消費減税やるんですよ。何パーセント下げるはね、まあ私は 7ぐらい下げなきゃいかんと思うぞ。3だけだよ。一番初め3だったでしょ。3に戻すと。で、それであとどうするかは、これからみんなで考えると。まずその結論言って、いつからやると。ね、いつから下げると。それだけまず言ったらね、だいぶね、未来もね、変わってくるような気がするんですね。まあ、それぐらい激しい時じゃないかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言。物価対策は消費減税しかないということでお伝えいたしました。で、まとめにかかりましょう。さよなら。